ヤコブの手紙3章ですね。ここでのテーマは、今読んだのでもうすぐ分かったと思いますが、口の失敗ですね。口の失敗、また言葉の失敗でもいいですけれども、ヤコブは本当にいつも具体的で実際的なことを話していますね。私たちが陥りがちな信仰的なことを、また霊的なことをですね、話したり言ったりしているけれども、あなたたち具体的に何をしているんですかということを、このヤコブが愛する兄弟たちと言ってですね、この話している箇所であります。この前はこの教会の中で普段出てくるような場面をですね、例えに挙げていました。貧しい人がやってきて、で金持ちの人もやってきてですね、そしてこの案内役の人が金持ちの人をですね、この良い席に座らせて、そして貧しい人を、ここに座ってなさいっていう感じでですね、言って、何気なく無意識のうちにも行っていること、これでヤコブは悪い考えで差別している、裁いているではありませんかと言いました。で、行いのない信仰は、死であるということを話しましたけれども、このように具体的なことをこれからまた学んでいきます。一節を見てください。私の兄弟たち、ね、何回も私の兄弟たち、ヤコブの手紙を読み進めてくるとですね、何回言ってたか、確か8回かな、ここで8回目かだと思うんですけれども、この私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように、私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。多くの者が教師になってはいけない、教えるという賜物、またその働きというのは、ご存知のようにとても大切な働きですね。イエス様がこのエペソの手紙で、この指導者たちをキリストが立て上げたというところで、このようにですね、パウロが言いました。キリストご自身がある人を使徒、預言者、ある人を伝道者、ある人を牧者、また教師としてお立てになったのです。牧者、また教師とありますけれども、牧者である人は教師でなければいけない、教える能力を持っていなければならないということですね。で、ローマの12章には、奉仕であれば奉仕をし、教える人であれば教えなさいとあるわけですね。御言葉を教えていく、聖書の言葉を教えていく、その働きが本当に教会においてですね、最も大事なものの一つになっているわけなんです。で、この大切な働きのゆえに、大切なこの立場の中に自分を置きたいと願う人がたくさん出てくるということなんですけれども、この新しくイエス様を信じたユダヤ人たちがたくさんいてですね、そしてユダヤ教の中でラビと言われる人、教師はとてもこの大事にされていたわけですね。そしてこの自分がこの新しく信じたから、何かこう勢いを持ってですね、この自分も教えていきたいというような、そのようなこの状況が出来上がっていたのかもしれません。巡回していた預言者とかがいましたからですね、そのような感じでこの自分もこうどんどんどんどんこう話していく、教えていくということがあったのかもしれませんけれども、それをやってはいけない、多くの者が教師になってはいけないんだと言ってるわけです。で、今日でもですね、この牧者やまた聖書教師がこの教えていますけれども、誰でも平等だと言ってですね、その牧師だけではない、それはおかしいんだ、そう言ってこの教えたい人がこの教えていくというような状況というんですかね、これができてくる。特にですね、この牧師はおかしいとか、その制度おかしいとかって言ってる人たちの間で逆にこういろいろですね、この交わっていくときにですね、ある人がこうどんどんどんどんこの聖書の言葉を使って話していくんですね。そしてまたある人がどんどん話していってですね、結局何が起こっているかというと、皆が教師になろうとしているんですね。ある人が教師、ある人が何々っていう賜物がこのそれぞれに与えられているのにもかかわらず、そのみんなが教えたがっているっていうような状況が出来上がってしまう。おそらくは初代教会もそういうことが、このヤコブがですね、こういうのを教えていますから、そのようになっていたのかもしれないし、また今でもそういうことが起こってくるわけなんです。で、本当に教師になる、この牧者として召される、または教師として召される人は、 教えたいというふうに自発的に何かをするということはないんですね。自分が教えたいから教えているのではなくて、神様に教えなさいと言われているから教えているんです。委ねられている、任されているんですね。この前7月と8月に、ミュリエッタにあるこのカルバリーチャペルの聖書学校の現役生がですね、このロゴスミニストリーの英会話教室に手伝いに来てくれました。そして恵比寿にあるバイブルスタディでも彼が参加してくれたり、また彼がずっといた、このある教会のところの青年の会のところに僕も呼ばれてですね、聖書を教えましたけれども、でその彼がですね、面白いこと言ってくれました。その自分がいるところの教会で、この牧師の人にですね、この午後の礼拝でメッセージをしてくれないかと頼まれたんですね。まあ、彼は英語で日本語は拙いんですけれども、じゃあその日本語で教えなきゃいけないのか、それいやそんなことないと、英語で教えればいいんだと、で牧師が通訳してくれたと。なんでじゃあ教えの拒むためらうんだって言ったら、このヤコブの三章の一節の言葉なんですね。多くの者が教師になってはいけないというところをですね、彼はこの本当に文字通り受け止めて、自分が本当にそこまで整えられている存在なのかどうかということをこうやっぱりこう躊躇していたんですね。非常に健全な、本当に、彼はですね、この教師に伴っている大きな責任をわきまえていたんですね。で、なんでかっていうと、教師は格別に人一倍厳しい裁きを受けるんだって言うんです。で、理由は何かというと、自分が誤ったことを教えていたら、自分自身の問題だけではなくて、聞いている全ての人に影響を与えてしまう、誤った道にさまよわせてしまうわけなんですね。イエス様が立法学者たちを忌まわしいものだと言われたときに、こういうふうに言われました。回収者を一人作るのに、海と陸とを飛び回り回収者ができると、その人を自分より倍も悪いゲヘナの子にするからです。わかりますか。誤ったことを教えていて、それを聞いている人がそれを文字通り受け止めて、自分よりもさらに熱心なゲヘナの子、つまり誤った教えを教える人になっていってしまうんだよって言ってるんです。自分だけの問題ではなく、むしろ自分をそれを聞いた人がますます悪くなっていってしまう。でそれほど大きなこの責任が伴っているというわけなんですね。まあ、このメッセージの準備をするためにチャックのテープを聞いてですね、そしてこの彼が何て言ったかっていうとですね、本当にこの教えるっていうことについて神様の前に立たなければいけないから責任を感じている、で正確に語ることに徹していると。でその正確に語るっていうのは何かといったら、この自分の意見とか自分の考えていることとか、それを入れないということなんですね。で、自分の意見は言ってもいいかもしれないけども、こういう意見もある、ああいう意見もある、あなたたちで選んでください。聖書の中にはここでははっきりとしたこのことを解釈っていうか、それがまあ定められないようなものってたくさんあるわけなんですね。だからジャックはただ聖書の言葉を話していく、結論を出さないということです。例えば大きな問題としては、この、救いについてですね、このそれは自分で信じて救われる、だけれども神様が選んでくださっているっていうですね、それがこの議論がよくあるんですけれども、ある人はこの天と地が作られる前からですね、滅びに至る人と救いに至る人が定められている、滅ぶために生まれてきて滅ぶために、この生きているというような考えもあるんです。でそういう中でこの結論を私は出しませんよと、私はただ語られていることを語っていきますよということを話していました。このように今私もこうやって教えているわけですけれども、 その教えていることに対してイエス様にこのお会いするときにキリストの裁きの御座において私も裁かれるわけなんですね。でその時の基準というのはこの教えていない皆さんよりももっともっと厳しい基準でこの裁かれていくということになるわけなんです。そこで2節に私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたらその人は体全体も立派に制御できる完全な人です。今教師のについての裁きについて話していました。で教師はこの言葉を使っていくわけですけれどもですね、その言葉によって失敗をすることが私たちには多々ある。でここで、ヤコブは、失敗しない人はいないっていうことを話しているわけですね。失敗しない人がいたら完全な人だ、本当に成熟した人、本当に整えられている人なんだというふうに話しています。言葉を制御できるなら言葉を適切な言葉をいつも話していることができるのであればその人は体全体をも制御できるコントロールできる人なんだと言っていますけれども、それほど言葉をいつも正しい言葉また恵みの言葉を話しているということは本当に難しいんだということなんですね。これさえできれば本当に自分の命を守っていくことができるんだということです。箴言の13章の3節に自分の口を見張る者は自分の命を守り唇を大きく開く者は滅びが来る。自分の口を見張る者は自分の命を守るです、ね、生活がたった一言の言葉で大きく変わっていく、たった一言の言葉でその人の一生も変えていく力が言葉にはある。そしてたった一言の言葉で永遠の運命さえも変える言葉があるわけなんです。でそこでヤコブは例えを話していきます。馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押されている時でもごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。とても分かりやすい例えですね、馬の靴輪ですね、口のところについている靴輪で、あのでっかい馬をこの馬に乗っている人は自由自在に操っていくことができるわけですね。昔は戦っていく時に馬を使いましたけれども、ね、あのようにね、車のようにですね小回りを利かせて戦っていくことができる、それをやっているのはあの口にかけられている靴輪なんだということです。そして次に船ですね、昔もそうだったかもしれませんが今なんかもう本当に大きな船、それをあの船長が小さなその舵によってですね、もう大きなこの波が来たりこの風が来たとしても自由自在にこの動かしていくことができるんだ。で下も同様なんだとヤコブは言ってるわけです。同様に下も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さな火があのような大きな森を燃やします。この小さな舌によってものすごく大きな被害を与えることができるということです。広大な森林がこの燃え広がってですね、そして灰となっても環境のバランスさえも崩してしまうほどの大きなものが出来上がっていくときにイエス様は、 外側から入るものは人を怪我しません。内側から出てくるものが人を怪我します。その中にそしりという言葉がある。そして人生の車輪を焼き、自分の人生に狂いが生じる、また人の人生をも狂わせてしまうわけですね。そしてゲヘナの火です。言葉、自分が語った言葉によってゲヘナの火に、ゲヘナの中に、つまり地獄に落とされてしまうんだよということです。イエス様がこう言われました。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。言葉によって大きな被害をもたらされ、そしてその言葉によってゲヘナの火によって焼かれてしまいます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。昔もサーカスがあったのでしょうかですね。私たちはサーカスを見ると、獣、ライオンとかゾウとかが、調教師っていうんですか、あれはサーカスの人によって本当にこの自由に動いていきますね。そして海の生き物、鳥もありますかね。海の生き物、この前仙台に戻った時に、この甥っ子ですね、3歳になるのかな、水族館に行きました。みんなでアシカショーみたいなですね、この小学校の、なんですかね、アシカくんがですね、小学校の児童みたいにですね、このこういろんなことをするんですね。視力検査してくれたら固めようですね。そして、そしてあと何か物を読むときに、ううとかって呼んでてですね、本当に学なんか、多分
アシカの学校、
アシカの学校ですね、そのようなことをやっていて、本当にこの制御できる、制することができるわけですね。なのに、次見てください。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。獰猛な動物でさえも制御することが私たちにもできるのに、舌は制御することができない。これ自分でこの実際の現実の生活を見たら分かりますね。舌によって、噂によって、悪口によって、それが制御できない。 の毒に満ちている、じっとしていない悪なんだと言っているわけです。そして9節に、私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。教会の中で今ヤコブが話してきた舌、死の毒である舌が行われていることの矛盾をついています。私たちの舌が最も最高な形で用いられるのは神を賛美することですね。自分の舌が用いられていく、言葉が用いられていく、神を賛美すること以上に最高なことはありません。それと同時に、この賛美が終わった後に他の人を罵っていく、このことの矛盾ですね。神にかたどられた人って聞いています。だから他の人を罵るというのは人を罵ってるんじゃないんですね。神を罵っているんです。そのようなことができるでしょうかと次から話していきます。10節、賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことです。私たちが神様の形に新しく作られて、神様の形に作られたんですけれども、新しくされているんですね。そして神のご性質をいただいたものなのにもかかわらずですね、塩い水が甘い水を出すような形でこの呪いをですね、罵ること、悪口をですね、それを語ることはできないんですよということを今ここで話しているわけですね。このように言葉っていうのは本当に大きな被害をもたらすことが分かりましたけれども、今度ヤコブは言葉の背後にある、その言葉の源になっている心ですね。なんでそういう言葉を語っていくのか、心なんですね。その心を取り扱っていきます。あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。知恵とか賢さとか書いてありますけれども、私たちが言葉を持って議論をしたり討論をしたり論争をしたり言い合いをしたり、他の、この、まあ、今議論って言いましたけれども、この例えば普段の生活について、まあ、なんですかね、他の人のことを批評したりですね、けなしたり、そのような中でですね、なんでそういうことができるかというと、自分が知っているっていうことがあるからですよね。私はこういうことを知っているからだ、でこの人は知らないからだ、でそれで自分が知っていると言ってこういろいろやっていくわけです。で知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。自分が知っているということで何かを語る前に、その知識によって生活をしていきなさいということです。良い行い、柔和な行い、本当にその新しい、その知識によって、自分が持っている知恵によって これをですねするであれば、ではあなたはその言っていることについてね、まず生きてくださいということができるわけですね。そしてその良い生き方によって私たちはそれを見ていくことができますよということです。でこれは本当に私すごく教えられるところで、例えばですね、この聖霊の賜物である異言が与えられた人の多くがですね、この異言が語られるっていうことで他の人に説得をしようとするんですね。でも異言っていうのは一体何なのか。それは神様に対して霊を持って語ることなんですね。で神様との交わりを、親密の交わりを個人的に持っていくことができるものなんです。そして本当に持つことができることによって、愛によって光の中にますます生きていくことができるようになっていく。ということで、その異言を語らなければいけないとか、そういうことを人に説得する前に、自分がその中に生きていって人に話していくことができるわけなんです。でまた、この私はこのイエス様が本当に間もなく来られるということをこの話していますけれども、まずそのことを話す前に本当に良い行いによって、柔和な行いによって示してくれた人たちがたくさんいました。イエス様が間もなく来られるということを、講談から説教団から話すと、みんなが喜んで拍手をしてですね、喜ぶんです。で本当にその通り生きてるんです。喜んで生きていて、この身の回りにあるものに固執しないんですね。これが何々なんだ、これがこうなんだ、またこの財産のこととかそういうものを思いないで、全部身軽で、イエス様が今日来られるかもしれないから主の御心のままになりますように、私もこういう計画持ってるけれども本当に主の御心のままになりますように。今度4章で習います。この人の命というのは、この何でしたっけ、霧にしか過ぎないんだというふうにヤコブは言ってますけれども、本当なくなってしまうかもしれないですね。だからその中にあってですね、イエス様間もなく来られるんだ、それで本当に今日あることをただただ感謝してですね、神の国と神の義をまず第一に求めなさいという言葉を本当に文字通り行っていた人たちを僕は見てたんですね。だからこの行い、この教え、神様の真理が大事なんだということをですね、良い行いによって知っていくことができました。でそれが今ここでヤコブが言っていることなんですね。知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。私たちが真理を語るとき、または何かを自分の意見とか主張を語るときに、大事なのは語っている内容よりも、ここを見ると態度ですね。自分が正しいんだって思っているときに陥る過ちは、どんどんどんどん苦みと妬みが出てきて、そしてヤコブはここで真理に逆らっているんだ、自分は真理を語っているつもりだと思っているのが実は真理に逆らっているんだということをここで話しています。15節、そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し肉に属し悪霊に属するものです。苦味とか妬みとか敵対心があるところは、それは地に属すんだ、上から来たものではない。これ上から来るものって何ですか？神様からの贈り物、良いものですね。1章の17節のところで私たちは学びました。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、上から来るものってのは良いものなんですけれども、妬みとかそういうものは地に属するもの。アダムが罪を犯した時以来、地は呪われたものとなって、そこから出てくるものなんだ。自然に出てくる、 肉に属する生まれつきのものから出てくるもの、そして悪霊に属するですね、悪霊が利用しているものなんだということです。で、私たちが何かを話しているときに、私たちはすぐに見分けることができます。これはもうそのまま自分から出てきているものなんだ、生まれつきのもの、地に属するものなんだ、肉に属するものなんだということが分かります。それは自分から出てきて、あのカインと同じです。でも自分がそうではないって分かってるんですね。上から来てるんだってのは分かるんです。自分のものじゃないってのは分かるんですね。それの中によって、その中によって生きなさいということを神様はおっしゃられているわけです。で、そしてまたこの悪霊に属するものに戻りますが、16節、妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。神は秩序の神であり平和の神です。秩序の乱れがあるところは、それは悪霊が働いています。しかし上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコ引きはなく見つかくのであります。上からの知恵、純真だ、悪い動機ではなくて、良心が与えられているところに従ってそれによって語っていくものなんだということです。次に平和です。純真な心から出ているときに、自分が知っている限り全ての人と平和を求めていく形で物事を語っていきます。パウロが言いましたね、自分が知っている限り全ての人と平和を保ちなさいと言いました。けれども、もちろんつまずきは避けることはできません。イエス様ご自身が言われましたですね。何を語っても文句を言う人は出てくるわけですね。つまずく人は出てくるわけです。イエス様が、イエス様ご自身につまずいた人はものすごくたくさんいました。けれどもあえてそのように人をつまずかせるようなことということをしてはいけないんだよということですね。平和がまず大事なんだよということです。で、次、寛容です。我慢するということです。なんか自分がこのなんか思いつくことですね、この人が何かこう言ってちょっと自分の考えと違うことを言ったらですね、もうすぐつついてきてですね、ガンガンガンガンこう話していくですね。そういうことじゃなくて我慢していく、忍耐深いということですね。何かこう言ってきても我慢している。そして温順、これは柔和って言い換えてもいいかもしれませんけれども、この自己主張をしても本当に変えないことの逆ですね。柔らかくなっている、ね、そういうものなんだということです。そして憐れみと良い御とに満ち、そうですね、今の話したらこの憐れみがありますよね、その人の中にはね。そして良い御とに満ち、エコひいきがなく、私たちはエコひいきをよくします。自分の気に入っている人にはよくしてあげてですね、気に入ってない人はもうこう厳しくし冷たくしていきますけど、そういうものがなくて見せかけのないもの、偽善ではないよということです。18節、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。義ですね、本当の正しさっていうのは平和によって基づいているわけですね。今ここで語っていました敵対心とか妬みとか、そういうものではなくて平和のうちにまかれていくところによって